正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月7日の午後1時を回りました。3月最初の放送ということで。
そうですね、もう3月になりましたね。
1月が飛んでいって2月がもう去っていって、
はい、
あ、3月も去っていくのかな。
そうですね、あっという間の感じ
かもしれないですけれどもね。まあ、その先月あたりからね、その前からはやっぱり新型コロナウイルスの、ね、感染拡大についてまだまだ第6波オミクロン株、という話がずっと残念ながら続いてしまっててね、本当にもうそのコロナの話題なしでは本当にこう世の中の話ができないぐらいの、ね、影響が出てしまっていますけれども、今のそのね、すぐにこうピンとくる頭をよぎるニュースとしたら、やっぱり今先月からですけども、ロシアの、ね、ウクライナ侵攻しているというね、まあ、僕の、ね、個人的な感想ですけども、やっぱり戦争というか、ああやってその暴力はその何の解決にもならないと、結局その問題をさらに大きくしているだけに過ぎないような気がすごく僕はするんですよね。現地で第2の都市かな、砲撃を受けてしまったと、街がほとんどもう建物がなくなってるぐらいの、ね、砲撃を受けてしまったと。みんなの力で必ず元の街に戻すと、どんな殺戮を繰り返しても破壊をしてもこれはロシアの負けである、力強い言葉がね、すごく僕は印象に残っていて。いや、そうですよ
です、ね、本当にみんなが見ています。
とにかく僕たちはウクライナを応援しなければいけないなとはすごく思いますね。さて、今日は前半と後半に少し話題を分けて、
そうなんです、
はい、お届けしますのでね、はい、ぜひしばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、前半はですね、今日は地球温暖化の影響についてのお話をね、少ししてみたいと思います。はい、海への影響になります。海への影響、はい、はい、でその地球温暖化なんですが、ここおよそ100年ぐらいで、地球全体の温度がおよそ1度ほど上昇しています。でそうなると当然海の温度も上昇します。でそれとともに海面もどんどん海水面も上昇していってしまっていると、
はい、ね、
でその海水面上昇の主な原因としてはいくつかあります。すぐ思い浮かぶのは、例えばその、氷が溶けてね、氷河とか氷床が溶けてしまった、はい、ね、氷が水になって、液体になってと。それと一番大きいのは実はその海水自体の膨張、
膨張するんですね、
温度が上がるとその海、液体の水自体がちょっとだけ膨らむというのかな、膨張するんですね。それによって海水面が上がる、と言われています。1901年から2010年の、まあ、およそ100年の間でだいたい19センチすでにも海面は上昇しているんだそうです。今の研究ではこのままいきますとですね、21世紀中に最大82センチぐらい上昇すると予測されています。
それすごい。
でさらに海水が田んぼとか畑、それから井戸に入り込んでしまって、うん、そうなるともう飲み水も塩水になってしまって、これ使うことができない、
ね、
といった状況になっているんですね。例えば温暖化による海水面上昇で塩水によるいろんな影響ももちろんあるんですけれども、
はい、
満潮になると海水がどんどん内陸部に入ってしまうということは、その内陸にある例えばそのペットボトルであるとかね、そういう自然に帰らないプラスチックゴミが、
はい、
こう街中にバーってこう流れ出すわけです。
そうなんですね。
当時はツバルってゴミの処理施設がなくてですね、ゴミを捨てる場所はあるんですよ、ということはそこで捨てられているプラスチックゴミがどんどん流れてしまうなどね、
うん、
いろんな方面で環境破壊があるっていうのを本当に目の当たりにしました。
そうですか。
当時インタビューさせていただいた方々はどうしてるかなって最近よく思うんですけれども、ツバルという国は、平均海抜が 1.5 メートルしかないんですよ。で、実はツバルというのは2002年の7月からニュージーランドへの移住がもう始まっていまして、ツバル政府は環境難民であることを国際社会に訴えています。
間違いないですよね。
で、まあ、今すぐ対策を取らなければ、例えば2050年あたりになりますと、リゾート地で有名なモルジブ、
有名ないいとこ、
ミクロネシア、
お怖い、
などの島国の被害額はですね、これらの国の国民総生産、GDP の 10% を超えると言われています。
大変なことですね。
大きな額ですね。
いや、もう皆さん行けなくなるんですよ。
で、残念ながらこれらの国々っていうのは概して発展途上国、二酸化炭素の排出量もそれほどね多くない国であるにもかかわらず、主に工業化した先進国が排出した二酸化炭素によって引き起こされている地球温暖化の影響を最も受けてしまっていると。
胸が痛いですよ。
ある意味明らかな不公平感、これはいわゆる、ね、気候正義という言い方をしますけれども、その観点からも早急に対策が求められるところですよね。
本当そうですよね。
日本でもやっぱりね影響あるんですよ皆さん。ここからがすごく大事で、今の平均海水面が40センチ上昇するだけで、陸地から沖に出ている干潟っていうのありますよね、潮が満ちると海になって、引いていくと陸が現れる、この干潟、沖120メートル分までのこの干潟が消滅します。
うわー、それってちょっと、
もう陸になるということですよね。
ねえ、
なのでそこを住処にしている生物の産卵や子育て、またそこを餌場にしている渡り鳥にも影響が出るというふうに言われているん
ですね。大切な場所ですよね。
まだまだありますよ、影響。
そうですか。
さらに1メートル仮に上昇すると、
日
本全国の砂浜の9割以上が失われると予測されています。
それちょっととんでもないことですよ。
だからビーチなくなる9割以上
ね、そういうことですよね。
で、例えばね、都市部でも大阪などではね、大阪市の北西部、ですからその兵庫県との県境あたりから堺市にかけての海岸線はほぼ水没します。で、東京でも堤防などを高くするなど対策を取らなければ、江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区、この辺りがほぼ全面的に影響を受けてしまうと。
とんでもないことですよね。
いう、予測ですけれどもね、なっています。ざっとご紹介したように地球温暖化はいろんな方面に大きな影響を与えてしまいます。なので、単に地球全体の温度が上がることだけではない、いろんな影響ありますよ。
そういうことなんですね。
ということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。前半は地球温暖化による海水面への影響の話をしました。さて、後半はですね、なんとゲストをお迎えしてお話を伺います。ご期待ください。ここで一曲お届けします。
ビーツでオーシャン。
注ぐ日を浴びて汚れなく君は笑い、何もかも知りたくて僕はただ走り出す。ゆっくり時を進んでゆく白く光る船のように、どんな風も飲み込んで一つずつ波を越えたいよ。 Baby、 果てない想いを君に捧げよう、握りしめたい
オーシャンをお届けしました。
さてここからはゲストを、ね、お迎えしてお話を伺いたいと思います。
はい、本日のお客様は南淡路漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます小磯富夫さんです。組合では水産資源向上のためアオリイカの産卵床の設置やナマコワカメの種苗や稚魚の放流などの取り組みをされています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
小磯さんご自身もワカメの養殖とか、はい、いろいろもうされてるんだそうですね。
はい、
高坪漁業も営んでいらっしゃる、
はい、
プロ
本当にもうプロ中のプロでございます。
プロ中のプロって感じですね。
はい、で今日はそのワカメのお話をね少し伺おうかなと思ってるんですが、はい、ナルトワカメなんですが年間どれくらい生産されてるんですか。
南淡路漁協では、60メートルに90メートルのセットですね、
うん、
それが約100セット
1本のロープにするとどれぐらいの
数。1本のロープにすると淡路島3種ぐらいできるかな。それぐらい の, あの種ロープを張り込んで、は
い、
それで3500トンから4000トン幻想でそれだけの水揚げをしております。
そうですか。
でそのねワカメの養殖なんですけども、うんはい、一体どうやってんのかっていうのをですね、うん、その1年の流れでも結構ですので、はいはいはい、ワカメの養殖のこの流れをちょっと教えていただけますか。
まず10月の上旬に抽選会を行います、うん、というのはあのここに当たる場所を、うん、選び出す、
うん、
くじ引きによって場所を選ぶと。
やっぱりこういい場所とちょっと
あります
あるわけですね。
なるほ
ど。潮の流れのええとこ、
なるほど、
ね、綺麗なワカメのできる場所というのがあるわけなんで、これもダイアン吉日のいい日に行います。
いい日を選んで、
はい、うん、で、まあ、10月の下旬頃に錨を打ったりというようなこの作業を、
うん、
に入ります。
はい、
そして11月の下旬からが12月の上旬まで幹縄にワカメの種苗を差し込む作業、
うん、
まあ、で差し込んで、はい、それをもう沖にも、ロープを持って行って張り込む作業っていうのが行う、
うん、
それである部分、まあ、種つけてそれから5に、1月の上旬になると約30センチぐらいにまで成長するんですね、はい、それまではもう水面上に受けておく。昔はもうそのまま沈めて今、
はい、
悲しいから温暖化によってこう、小魚に、
食べられたり
食べられてしまうというような恐れがあるというので、それでもう水面上に張り込んでまう。それからある程度大きなった部分30センチ伸びると、
うん、
今度は最寄りの北西の風に煽られて、うん、ロープから脱落してしまう恐れがあるというので、はい、海中に沈める作業になるわけですけれども、これはまあ大体水深1メーターから1メーター50ぐらいの底に海底に、重りを持って沈めるという作業に入ります。
うん、
そしてまあ、沈めてまた1ヶ月程度経つとまたそれが1メーターぐらいに成長してくる、
うん、
と成長してくると今度はどんどんどん重りを目方がついてくるので、
うん、
今度は逆に受けなあかんというので、またこうフロートを追い出ししてつけていく作業をせな
あ
かん、
沈めたり上げたりっていう、
沈めたり上げたりという作業のがある。それでまた成長しきった2月の後半から3月いっぱい、まあ遅なっても4月の上旬までには刈り取ってしまうというのがこう一連の流れ。それからまあもう刈り取った後は資材上げというのが続くんですけれども、まあワカメに携わる期間というのは約8ヶ月かかってしまうと。
いや結構大変ですね。特にこの寒い時の作業
だ。作業本
当に
そうです
ね。ね、今なんて本当寒いでしょうね。
知らないことばっかりです。
だからね、比較的この若手が作業にかかってこれる、うん、
もう若い方もいっぱいいらっしゃるんですね。
なかなかもう、うん、あの大変なんですわ。
そうでしょうね。
大変だと思います。
はい、
先ほど少しお話ありましたけどもね、やっぱり最近温暖化とか、うん、その気候変動で、うん、 あのワカメやっぱりちょっと取れにくい、いいのができないとか、ね、なんかこう色落ちするとかね、あのよく僕も聞いたことがあるんですけども、
はい、やっぱりその、
だいぶ影響出てしまってるんですか。
はい、出てるんですよ。それが、まあ、もう最近になっても特にですけども、栄養不足っていうのはもうよく聞かれると思うんですけども、栄養不足っていうのは、はい、今に始まったことでなくて、はい、もう以前僕が漁師を指示出した頃にも気候の変更に変動で、
もう
その年にはもう全く雨が降らなかったというのがあって、それで栄養の濃度がこう低下をしていって若干色落ちをしたっていうのがな、たった1回だけ経験あるんですけども。
雨が降らないっていうことは、その地面の方にある栄養が全然海に流れてい
ない、流れなかったということだったと僕はな、そのように認識取ったんやけども、その当時もうワカメ養殖やりだしてあんまり時間が経って、日にちが経ってなかったんで、ワカメっていうのはどんなもんかいなというのも、まあ、あんまりもう分かってはなかったんやけども、刈り取り出して友達が、ワカメなんか根元の方が色が黄色くなってったって言って、これ普通の状態でないということで慌てて見に行ったら、やっぱりこう根元の方が変色していたというのがあって、あ、これって栄養不足系病気系っていうようなことで、まあ全く分からんかったよな。でまあまあこれ、ほんなんもうこの悪いとこから先買っていかなんだ、こんなん掘ってやったら収穫できらんって言って言って、その友達はこの悪いとこから買っていた、僕はもう悪いとこはもう悪いからもうええわというので、ええとこのワカメを刈り取ったと、それで刈り取りをされる頃雨が2日降ったんです、そしたらその3日後にはその、黄色かかった部分が治ってしまった、
あら、お、すごい。
そこでも直感したのが、はい、これ雨が大きく影響しとると、雨が降ったよ、それで山からの栄養分が流れたよ、それでこう色がまた元に戻ったんやと、
色の原因が分かる
いうのはな、その時に直感した。
体験でね、小磯さん素晴らしい。
これで
体験され
たね、この山と海とはこれ一体しとるということでね。
よく言うのは、その海の環境を維持するにはやっぱり山の環境もしっかりと維持しないとダメだと、ね、よく言われますよね。実体験された小磯さんの話はめちゃめちゃ説得力があるし、
あります、
はあ、やっぱりそうなんだと思いますよね、
本当にね、私たちが改めてね認識するところですよね。
あのワカメの養殖も今ねお話しされたようにいろいろご苦労があると思うんですけども、なんか最近新しい技術もどんどん導入されてるっていう、あのお話を伺ってるんですが、
は
い、
これはまあ種苗生産の一例一環となるんですけども、もううちの場合はもう大半がナルトから種を専門としてる業者から購入をして、その種をで、ワカメ養殖をやっていたんですけども、温暖化によってこのやはりこの種苗生産が非常に厳しくなったというので、プロの種屋さんでもなかなか状態の種を作れなくなってしまった。それで結局この漁協のワカメ養殖に必要な種苗が手に入らなくなってきつつあるというので、これじゃあこれうちの基幹産業であるワカメ養殖の危機やと、これなんとかせなんだあかん、自分でやっぱりこう種をちゃんと作れる技術を持たなあかんと、庭さんっていうんですけども、その方に相談をして、丸山で実際に一番適したワカメ、色落ちにも強い、成長もいい、という種苗生産に向けて取り組んだ、その庭さんが作ってくれたで協力してたということで、庭種と名付けて、今もあのその種の生産を維持してやっているのが現状です、
なんかあの聞くところによりますと、子どもたちにもいろいろその体験学習をされてるんですよね、
まあ、子どもたちはやがて大きくなって大人になって島内外働きに行くよ、その時にワカメは丸山でたくさん作ってるよと、あそこのワカメは美味しいよと、宣伝していただける、たらありがたいなというような思いを込めて、体験学習というので、 種付けから刈り取り、うん、それからもうの製品化にする、ボイル塩蔵といった工程まで実際に体験していただく、うん、それでまたもう製品化にするのに実際にわかめを、しんとり作業もやってもったりということで、はい、一連の工程を、あの経験していただくというようなこともやっていただいております。
子どもたちはもう真剣に一番やってますか？
子どもたちはもう喜んでますよ。
あ、そうですか、ね、そうでしょうね、
まあ、海の仕事は大変だと思いますけども、あのこれからもお元気で続けていただきたいと思います。
本当に皆様にご尽力いただきたいと思います、
はいはい、今日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。南淡路漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます小磯富男さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。
瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
3月はね、今日は最初の放送ということで、先月分のプレゼントの当選者の発表をしたいと思います。
はい、もう毎週毎週たくさんのメッセージとともに、
いや本当に
ありがとうございます。ありがとうございます。応募いただきました、その方々をですね代表してちょっとお一人ねご紹介したいと思うんですけれども、はい、防災グッズ欲しいですとねいただきました。ピンクのマーメイドさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。堺の方からいただきました。まさきさん、荻野さん、いつも番組からさまざまなことを学ばせていただいておりますといただいてます。
ありがとうございます、
ね、地球の温暖化により農産物の品種改良やさまざまな感染症対策も必要になってきてますねと、本当にまあ環境のことについてね学んでますというメッセージをあのいただいております、はい、プレゼントしたいと思います。防災グッズ送りますから待っててください、
はいはい、もうしばらくお待ちくださいね、はい、今月も、はい、防災グッズプレゼントということでね、はい、どしどしお便りお寄せください。宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。